今日の聖書箇所は予備記第21章16節から21節までです。旧約聖書の902ページになります。予備記第21章16節お読みします。見よ、彼らの繁栄はその手の中にはない。悪者の計り事は私とは何の関係もない。1行目の彼らとは2行目の悪者を指しております。では悪者とはどのような人々を言うのでしょうか。上の段の14節、15節をお読みいたします。彼らは神に向かって言う、私たちから離れよ、私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何なのか、私たちが使えなければならないとはどんな益があるのか。私たちが神に祈り願ったところで、ここで明らかになっています通り、悪者とは神を恐れない人物のことを指しています。神を恐れないからといって必ずしも不道徳であったり不正を行う、いわゆる犯罪者とは限りません。中には私たちクリスチャン以上に真面目な方がおられるでありましょう。けれどもいかにその生活が真面目だったとしても、神を恐れない人のことを聖書は悪者と言っているのです。全能者とは何なのか。神に背を向け、神から与えられた人生を自分の繁栄、自分のために使う、神の栄光を表すどころか神の栄光を汚している、それは悪者なのです。したがってヨブは16節のところで、見よ、彼らの繁栄はその点の中にはないと言い切ります。いかに神を知りたくない、神から離れたいと言っても神から離れ去ることは不可能なのです。神は全能の神であり、すべての被造物を手の内に収めています。彼らの繁栄はその手の中にはないとあります通り、悪者の手の中にはなく、神様の手の中にあるのです。それは神を恐れる正しい人も神の手の中にあると同じように、神を恐れない悪者も神の手の中にあります。神の絶対的な主権、支配から逃げる、逃れる、離れ去る人は誰もいないのです。これがヨブの悪者に対する見解ですね。ヨブの考えをここで述べているのです。次の行です。悪者の計り事は私とは何の関係もない。神を恐れない人々、さまざまな人生設計をやります。ある人は経済において、ある人は政治において、ある方は学問研究において、人それぞれ様々であります。会社に勤めている人も計り事があるでありましょう。将来は取締役になりたい、部長になりたい、少なくとも課長だ、そういう計り事を持っているに違いありません。しかしヨブはそういった悪者たちの人生設計とは私は何の関係もない、無関係である 関心さえないと言っています。そのように言うことによって、暗にヨブは自分は三人の友人たちが言うような悪者ではないということを暗に表明しているのです。さて、17節、18節に参ります。幾たび悪者どもの灯火が消え、破局が彼らの上に臨み、神が怒って彼らに滅びを分け与えられることか。彼らは風の前の藁のようではないか。つむじ風が吹き散らすもみ殻のようではないか。灯火が消える、それは破局、夜になっても明るくならない、もう人がいないからです。その家が耐えてしまったからです。ヨブはこのように悪者、神を恐れない人に対する因果応報の一部を部分的にです、同意しているのです。ヨブ自身は因果応報の原則に疑問を抱きつつありますが、しかし彼も時の人間であります。因果応報、この原則に部分的には同意していました。いかに悪者が生前歴史に名を残すような業績、栄誉を得たとしても、人生の成功者であったとしても、立身出世を果たしたとしても、結局は藁のようだ、もみ殻のようだ、風が吹けば飛んでいって誰にも関心がない、なきに等しい、人生が無意味なものになってしまう。ヨブはこのように因果応報に関して同意しています。しかしそれは部分的な同意であって、絶対的な真理としてはヨブは疑問を抱いています。その例を19節に述べます。神がそのようなもののからのために災いを秘めておられるというのか。これはヨブの友人たちの一人、チョハルに対する反論になっています。チョハルはこのように主張いたしました。第20章の10節です。お読みします。彼の子らは貧しい人たちに憐れみをこい、彼は自分の手で自分の富を元に戻す。彼すなわち悪者の子ら、子供、孫、子孫です。なんと悪者の時代は彼が世を去るまで繁栄を極めている、成功者として、おしまいながら世を去っていくわけでありますが、しかし彼が神を恐れず、その罪ゆえの神からの報いは、親の因果が子に下る。これはどういう様子かと言いますと、貧しい人たちに憐れみを乞う物乞いです。貧しい人たちも貧しいわけですが、さらに貧しい、物乞いに落ちぶれてしまっている。親の世代は栄華を極めた、しかし親の罪、神を恐れない人生を送ったという、その親の罪ゆえの災難、災いが子供に与えられる。 その子孫に与えられる。このようにソハルは主張したわけです。このソハルの主張に対してヨブは反論をするのです。もう一度19節をお読みいたします。21章の19節です。神がそのようなものの子らのために災いを秘めておられるというのか。神は当事者に対しては災いを与えないが、その子供、孫、あるいはひ孫に対して災いを与えられる、そういう計画をお持ちである、秘めておられるというのか。ヨブは違うっていうのです。19節の3行目からです。その人自身が報いを受けて思い知らなければならないのだ。その人自身の目が自分の滅びを見、自分が全能者の憤りを飲まなければならない。自分の日数が限られているのに、なぜ自分の後の家のことを気にかけるのか。ここでヨブが主張しているのは個人在籍です。今日の主題、修法に書いてある通り、個人在籍の原理であります。罪を犯すならば、この場合は悪者、神を恐れていない、神に従っていないという罪です。その罪を犯すならば、その罪の責任は一体誰が負うのか。子供ではない、孫でもない、その人自身が負う。これが個人在籍の原理であります。だからヨブはこの個人在籍をここで反論として主張しているわけですね。自分の日数が限られているのに、なぜ自分の後の家のことを気にかけるのか。この場合そうです。まず自分です。神との関係は神と私という一対一の関係です。ある意味で妻も一心同体でありますが、妻も別ですね。子供も別です。孫も別のことです。まずは自分と神との一対一の関係においての問題なのです。信仰とは神と私という関係なのです。同様に罪の責任を負うのも神と私という関係においてなのです。これを個人在籍の原理と言います。イエスはそのように主張いたしました。さて、ソハルの主張、因果応報、親の罪、それは子供も負う。親の罪、それは後の子孫も受ける、責任を負うというソハルの因果応報の主張と、ヨブの主張と、どちらが正しいのでしょうか。答えは旧約聖書のエゼキエル書にございますので、エゼキエル書の方をお開きになってください。エゼキエル書第18章です。ページは1442ページになります。エゼキエル書第18章一節二節をお読みします。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮くという このことわざを繰り返し言っているが、一体どういうことか。イスラエルに人々が話していることわざです。そしてこのイスラエルは二節のあなた方でありますが、彼らは今やバビロン捕囚になっている捕囚民なのです。ユダの捕囚民です。バビロン捕囚は人によって何回あったのか数え方が違いますが、エゼキエルもバビロン捕囚となっておりました。当時エルサレムの方では預言者エレミアが活動していました。そして捕囚民の間ではエゼキエルが活動していたのです。第2回バビロン捕囚、紀元前609年のバビロン捕囚において、エゼキエルはバビロン捕囚となり、ユダの主だった人たちも捕囚となりました。そういう人々の間にささやかれていることわざ、これが二節なのです。父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮く。果たしてこれは因果応報を教えているのでしょうか。日本にも親の因果が子に報い、あるいは親の罰は子に当たるなんていうことわざがありますよね。同様に父が水ぶどうを食べると子供の歯が浮くというのは、そういう因果応報を教えていることわざなのでしょうか。そうではないのです。これはイスラエル、ユダは部族社会、部族氏族の氏族の社会でありました。したがってああいうイスラエルに行かれた方々、分かりますように、アラノ、砂漠ともいえるアラノのそういう生活においては、一族が氏族が一つになって行動することが求められますね。だからこれは連帯責任を教えているのです。父が犯した罪、それはその家族である子供もその責任が問われる連帯責任であります。一例を挙げますと、アカンの罪を挙げることができます。イスラエルはヨシュアに率いられてヨルダン川を渡過し、最初の攻撃対象はエリコでありました。エリコに対して神の介入もあり、奇跡的な大勝利を得ました。次はアイという町でした。アイはエリコに比べればずっと小さな町、楽勝のはずでした。しかし予想外のことが起きたのです。イスラエルは敗北をしてしまいました。なぜ？それはアカンと人物がエリコから宝物、貴重な品々を自分の懐にしまい込んでいたからです。実際はテントにしまっておきました。エリコは聖絶の対象でした。聖絶の対象のものに手を触れては、手をつけてはいけなかったのですが、アカンはそれを惜しんだのですね。そのアカンの犯した罪ゆえに、イスラエルはアイとの戦いにおいて敗北を喫したのです。そしてついにアカンの罪が明らかにされます。その結果どうなったでしょう。アカンという一氏族長、家長が石打ちの刑になっただけではないのです。 その家族、一氏族がアコルの谷に連れて行かれ、アカンの所有物、家畜でさえも皆殺されました。これが連帯責任というものです。ニセスのこのことわざは、その連帯責任を言っていることわざなんですね。父が水ぶどうを食べると子どもの歯が浮く。決して因果応報の原則を教理を教えていることわざではないのですが、バビロン捕囚になっているユダヤ人たちは、この連帯責任を教えていることわざを因果応報の教理として適用していました。だから神は預言者エゼキエルを通して、このことわざを繰り返しているのは一体どういうことかとご指摘なさったのです。3節からは神の宣言です。お読みします。私は生きている。神である主の言葉。あなた方がイスラエルでこのことわざを用いることはもう決していない。私は生きている。神である主の言葉。このフレーズはエゼキエル書に他の預言書に比べると多く見られるフレーズなのです。エゼキエル的と言われています。言い換えるならば、それへ私は誓って言うということですね。神ご自身が誓って言われる宣言です。四節。見よ、すべての魂は私のもの。父の魂も子の魂も私のもの。罪を犯した魂が死ぬ。被造物である我々人間に対する神の絶対的な主権の宣言に続いて、罪を犯した魂が死ぬと個人在籍の原理が明瞭に宣言されております。言い換えるならば、罪を犯した者そのものが神からの御怒り、刑罰を受けるという原則です。罪を犯した者です。先祖ではない。両親でもなく、祖父母でもなく、その人自身が神から罪の報いを受ける。罪の支払う報酬は死であるというこの原則に基づいて、その人自身が神の刑罰を受ける。これが個人在籍の原理ですね。私は生きているとして神が宣言された御言葉であり、神の御言葉です。より明らかにされているのが次のページの20節、ご覧になってください。お読みします。罪を犯した魂が死ぬのであり、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい人の義はその人の上にあり、悪しき者の悪はその者の上にある。解説が必要でないほど明瞭です。これが個人在籍の原理と言われるものです。これを理解していくことは非常に私たち日本人にとって大切なことです。なぜなら、日本人の精神構造、それを構成している要素の中の一つとして、因果応報があるからです。社会問題となったカルト宗教である旧統一教会、 そこにおける問題は多額の献金でありました。なぜ信者さんたちは多額の献金をせざるを得なかったのでしょうか。その背景にあるのがこの因果応報ですね。あなた自身の今の不幸、それはあなたの先祖が犯した罪だから、あなたが災いを受けている。今あなたは災いは受けていないとおっしゃるけど、あなたの子供、孫に災いが来るよ。じゃあどうしたらいいんですか。多額の献金をしなさい。そうすればこの因果応報を断ち切ることができる。あなた自身だけではなくて、あなたの子供も孫も幸せになることができる。もうひどい病気になったり交通事故にあったり、そういうことはない。これは3万円の壺だけれども、300万でどうですか。霊感商法です。これが旧統一教会がやった問題なんですね。その背景にあるのがこの因果応報なのです。しかし20節、明瞭です。きっぱりと因果応報を親の因果が子に報い、親の罰が子に当たる、これを否定しています。21節に参ります。しかし、悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、またそのすべての掟を守り、公正と義を行うなら、その人は必ず生きる。死ぬことはない。彼が行ったすべての背きは覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きる。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉。彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。立ち返るという言葉が21節、23節に見られます。立ち返る、それは家に帰ることではなく、神様に、神のもとに帰ることです。これは普通は改心と呼んでいます。白板に書いておきました。改める心と書かずに回る心と書きます。改心です。改心は一度だけです。何度も何度も改心ということはございません。悔い改めは何度もですが、改心は一度だけです。神のもとに帰るが、神のもとに帰ったにもかかわらず罪を犯してしまう時に、その罪を神の前に告白する、悔い改める。だから悔い改めは何度もですけれども、神のもとに帰る、これは改心一度だけですね。イエス様を信じ神のもとに帰った者はもう永遠にその信仰、救いは堅持されるのです。だから改心は一度だけ。その改心は悔い改めと、もう一つ信仰という二つの要素で成立しています。悔い改めだけではなく、神に対する信仰です。神に対する信仰、その表れとして21節に 私のすべての掟を守り、公正と義を行うのです。決して立法主義をここで教えているのではありません。公正と義を行うことによって救われると聖書は教えてはいないのです。そうではなく、改心に伴う信仰、信仰の表れです。神を恐れ、神と共に歩む、生きるようになった人は、その信仰の成長の度合いに応じて、公正義を行うようになりますね。より成長していくならば、霊的に成長していくならば、より一層その人の信仰生活に公正と義が表されていくのです。私たちの場合はいかがでしょうか。私たちの場合の信仰とはキリスト信仰であります。悔い改めは確かに重要です。しかし、悔い改めだからといって救われるわけではありません。悔い改めは重要でありますが、この背景にある神ご自身の素晴らしい恵みなのです。神様が私たちを恵みを持って望んでいてくださるので、私たちは改心に導かれ、そしてキリスト信仰に至らしめてくださるのです。すべては神の恵みです。神の恵みによって、神は私たち罪人の贖罪のために、主キリストの十字架の死、そして復活、それを与えてくださいました。神の恵みの御業であります。先ほど賛美歌を歌いました通り、すべては神の恵みです。22節の御言葉は、私たちにそのまま適用できますね。もう一度お読みします。彼が行ったすべての背きを覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに、彼は生きる。現在でいう正しいこととは、主キリストの福音を聞いたときに、それを拒まず、喜んで受け入れる。それが最も神に喜ばれること、正しいことであります。キリストをいらないとして拒絶する、それは悪者ですね。呼び気にあった。神に対して私から離れようという、具体的には現在は主キリストを拒む、受け入れない、それが悪者であります。が私たちは幸いに正しいことをすることが許されました。神の恵みです。主イエスキリストを信じ受け入れ、そして今私たちは救われています。だから行ったすべての背きは神の前に覚えられることがないんですね。後ろの犯した罪というものをいつまでもずるずると引きずって生きていくのはつらいことです。そうする必要はないのです。すべて神はお許しになってくださいました。神はそうなさることを喜びとなさっています。23節をもう一度お見せします。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。私たちも一人一人かつては悪しき者、悪者でありました。自分では真面目だ、自分では正しいと思っていましたが、しかし神ご自身の存在を認めず、無神論者であり、神に背を向けている。 それはまるで悪しきものですね。が、そのような私たちが神の恵みの上に主キリストを信じ救われ、そして主と共に生きる、そのことを神は本当に喜んでいてくださるのです。お祈りします。父なる神様、ご自身を込めたたえます。私たち一人一人は幸いにイエス様を信じ救われております。罪の支払う報酬は死である。この原理原則から神の怒りから逃れることができました。イエス様は恐ろしい十字架の死をもって、見苦しみをもって神から捨てられるという苦難をもって私たちの罪をなくなってくださったのです。それゆえ神の御怒り、それは私たちから去りました。墓に葬られましたが、三日目に復活され、今も生きておられ、私たちのために問いなしをなしていらっしゃる偉大な大祭司、私たちの救いを喜んでいてくださることを感謝いたします。それで私たちもあなたを喜びます。あなたに感謝を捧げます。イエス様の尊い御名によって御前に祈ります。アーメン。